皆さんおはようございます。今日は黙示録の1章の9節から16節のテキストから、太陽のように輝く主イエスの姿と題してお話をいたしたいと思います。私はこのコロナの傘下の中でいくつもの大切なことを学びました。苦労とか失敗とかは普通はマイナスのことと考えられがちでありますが、実は今まで気がつかなかった大切なことに気づかせるところの重要な経験でもあるのであります。私はこのコロナの傘下の中で黙示録の読み方が変わりました。黙示録はどうしても予言の書として読まれがちであります。センセーショナルな世の出来事とそれと対比させて先のことを知りたい、このような形で読まれるのが普通とは言いませんけれども、よく読まれます。しかし私はこの傘下の中でこの書は希望の書として書かれ、希望の書として読まれなければならないと思うようになったわけであります。そして聖書の言葉は言語であるギリシャ語、ヘブル語に戻って詳しく調べられなければならないと思っておりましたが、私たちが日常生活をする中でこれらの言語は教養程度に知っておけば十分であると思うようになったわけであります。そのことよりも御言葉に基づいて日々生活を実践する、御霊の力によって主イエスを経験していく生活の方がはるかに大切なものであると思うようになりました。したがって私はこれからは要点を捉えた分かりやすいインパクトのある説教をしたいと思います。ヨハネはテキストにある7つの教会を担当している牧師でありました。その教会の牧会をしている中でローマ政府の迫害を受け、エーゲ海に浮かぶパトモスという島に流刑になったわけであります。紀元90年頃のことでありました。ちょうどこの日は日曜日でありました。いつものように岩に寄りかかって礼拝を行っていましたが、その時に御霊がヨハネに語りかけられたのであります。ヨハネは苦難の中で忍耐を強いられていましたが、太陽のように輝く主イエスの姿を見て苦難の中で希望を見出すことができたのであります。私たちも同じように苦難の中を歩まなければならないことが多くあります。しかし神は御霊の語りかけを通して必ず私たちに希望を与えてくださるのであります。9節から少しよ16節までの9節から、お読みしたいと思います。9節から10節11節とお読みいたします。ですね、ここのところは9節から11節までお読みします。私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているものであって、神の言葉とイエスの証とのゆえにパトモスという島にいた。私は 主の日に御霊に感じ、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた。その声はこう言った。あなたの見ることを書き物に記して、七つの教会、すなわちエペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオディキアに送りなさい。ヨハネは主日ごと、日曜日ごとに自分の牧会していた教会のことを思い、そのことに心を痛めておりました。牧師がいなくなった。そして彼らはどうしているだろうか。その時に、御霊がこのヨハネに語りかけたのであります。ヨハネに与えられたこの苦難と忍耐の中で与えられたのは希望でありました。主イエスの御霊が共にいてくださるときに、私たちには希望が湧き上がってくるわけであります。そして御霊がヨハネに与えたものは、七つの教会に対して希望のメッセージを語るようにと言われたのであります。でヨハネは突然のことでありましたので、自分に語りかけられた声の方を見ようとして振り返りました。そうするとそこには主イエスがおられたのであります。それは青年の頃に見た主イエスの肉の姿ではありませんでした。太陽のように輝く主イエスの姿であったのであります。といってもヨハネはそれでも太陽のように輝く主イエスの姿といっても、それでも主イエスの正確な姿を見たわけではありません。この13節から16節に述べられるところの今示しますけれども、その主イエスの姿はヨハネが自分の知っているあらゆる言葉で表しても届かない、しかし表さざるを得ない、そのような姿でありました。私たちのうちにおられるイエスの御霊という方は、このヨハネが表したこの素晴らしいこの言葉の表現以上の方であることをまず覚えていただきたいと思います。まず12節、そこで私は私に語りかける声を見ようとして振り向いた。振り向くと七つの金の燭台が見えた。それらの燭台の真ん中には足まで垂れた衣を着て、胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようであった。また右手に七つの星を持ち、口からは鋭いモルハの剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。ここに、ようであったと書いてありますので、そのような、この地上の私たちが持っているところの知識、そのものではなかったんですね。そのような、こう、素晴らしい言葉で表現できない、そのものをあえて表現しようとした。その時に、ようであったという言葉を付け加えなければし、それを表すことができない。そのように、その方は確かにイエス様であるということは分かりましたけれども、その表現はもう言葉を超えていたということが私たちには分かるのであります。実はヨハネは青年の頃、一度だけですね、このイエス様の姿が変わった。 日々私たちはこの弟子たちは顔を合わせているところの肉の姿ではなくて、イエス様の本質の姿を見たことがありました。それは主イエスがペテロとヤコブとその弟であったヨハネを連れて高い山に登られた時のことでありました。その高い山で主イエスは姿が変わり、ご自分の十字架と復活について、神の救いの計画について、旧約の指導者モーセと預言者エリアに語られたのであります。その時の姿をマルコは記録しております。マルコの9章の1節から8節でありますが、今前にお示しいたしたいと思います。そして彼らの目の前で見姿が変わった。その御衣は非常に白く光り、世の晒し屋ではとてもできないほどの白さであった。またエリアがモーセと共に現れ、彼らはイエスと語り合っていた。するとペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。私たちが幕屋を三つ作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。実のところペテロは言うべきことがわからなかったのである。彼らは恐怖に打たれたのであった。その時雲が湧き起こって、その人々を覆い、雲の中から、これは私の愛する子である。彼の言うことを聞きなさい。という声がした。ペテロも、私たちは今、ヨハネの黙示録を見てますけれども、ペテロも実は、イエス様の輝く栄光の姿を見たときに、言うべきことがわからなかったと述べています。ですから、ペテロは自分の理解できる以上の主イエスの姿を見たのであります。私たちは、キリストの王国に属している王国の民であります。私たちはまた、祭司であります。これはこの黙示録の1章6節に表されている言葉でありますが、このことをちょっと見てみましょう。1章の5節6節、イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王国の民とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストに栄光と力とが、とこしえにあるように。アーメン。この、あの高い山に連れて行かれたときに、ペテロと、そしてヤコブとヨハネは、このイエス様の栄光に輝く姿を少し見ました。そして、イエス様が、ご自分の救いの計画を、旧約の代表者であるモーセと預言者エリアに話しておられた。これから起こること、十字架と復活が起こることを、この旧約の人たちに示して、この旧約聖書が示していたところのこの救い主がいよいよ来て来られて、そしてその役割を果たそうとする、そのことをこの旧約聖書の代表者たちに告げたわけであります。その時のこのイエス様の姿が栄光に輝く姿でありました。だからモーセは、ですからヨハネはその姿をもう一度見たわけであります。そしてペテロも同じように、この私たちは御国の民であって、そして祭司として召されるということを理解しました。そのことがこのペテロの第一の手紙に実は載せられているんですね。で、マルコが証言をした、ペテロも証言をした、またヨハネも証言している。これは 3人の方が証明しているわけですから、私たちはその事実を信じなければなりません。第一ペテロの2章の9節、こう書いてあります。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。私たちの使命は実は祭司とされていることで、そしてキリストの王国の民である、この二つの点にあります。そして私たちはそのような使命をいただいて人生を歩んでいるわけであります。それはその時その時において与えられた使命を果たす、すなわちその救い主の行われた救いの技を述べ伝えるためである。これはペテロはそのように言いましたし、またヨハネの黙示録でも同じことが述べ伝えられています。実は私は今この6つの仕事を同時にしております。そのうちの3つは無報酬であります。残りの3つは汗を流した分だけお金をいただいております。で、それで実は満足であり十分であります。喜びが日々湧き上がっております。なぜなら私はキリストの王国の民であり、祭司としての働きをしているという自覚があるからであります。世の人々の中で王国の民として働き、祭司として彼らに救いを語ることは私の使命であります。私がそのように人生の中で使命を果たしていくときに、主イエスは必ず太陽のように輝いて私と共にいてくださるのであります。この太陽のように輝いて、いてくださる主イエスの姿は、さらに13節から16節までを見るともっと素晴らしい、そのイエス様が私と共に苦難の中にあるとき、悩みの中にあるときに共にいてくださると聖書は約束しているのであります。最後に13節から16節をお読みしたいと思います。それらの食材の真ん中には足まで垂れた衣を着て、胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようであった。また右手に七つの星を持ち、口からは鋭い諸刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。この言葉以上の方が、私たちの人生を共に歩んでくださるということを覚えたいと思います。お祈りをしたいと思います。イエス様、あなたはどんな時にも苦難の中にあっても、私たちに希望を与えてくださるお方であることを感謝をいたします。太陽のように照り輝くところの姿を持って私と共にいてくださる。また、口からは鋭い諸刃の剣を持って私と共にいてくださる。そのことで本当に私たちは希望が湧いてきます。どうかこれを聞くすべての人が同じようにイエス様が共にいてくださることを経験していくことができますようにお願いをいたします。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。